Hey everyone! 皆さんこんにちは、カーネル・アンデルソンです。はい、今日のトピックはですね、最近ちょっとね、皆さんからのお便りを読めずにいたので、久しぶりにね、ちょっと皆様からの質問に、answer and understand していきたいと思います。早速、今日はできれば、カンナの得意な話が逸れていくので、どんどん話が長くならなければ、2件お便りにお答えしたいと思います。こちら2つともちょっとずいぶん前にいただいてたもので、今頃答えるのでずいぶん申し訳ないんですけれども、最初の質問、レントさんから恥ずかしながら10月にいただいたもの、今更2月に答えていて、ちょうど4ヶ月前の質問に答えることになってしまい、レントさん遅れてしまってすいません。ということで、お答えしていきたいと思います。レントさんからいただきました。ありがとうございます。コメントの内容が被ってたらすいません。学生時代の英語の授業の ALT がイギリス人で、A を全部 R ではなく A と発音していたことを思い出しました。英語担当の先生がいちいち A を R に直すときに半笑いだったのがとても印象的で笑。カンナさんはよくアメリカ英語とイギリス英語の違いで T の発音のありなしの話をされますが、この A のように他にも決定的に違う部分などあるんですかね、ということをいただきました。ありがとうございます。どのぐらい前かな、イギリス英語の回をちょっとやったんですけど、それ以上にちょっと今回はね、コナンさん静かにして。何あなた今日そんな興奮してるんですか？うん、レントさんの質問に答えようと思ってるんだけど。うん。レントさんね、前のあんかけ後のニャウリンガルのコマーシャル作ってくれたよね。コナン、挨拶して。レントさんこんにちはって言って。おー、グッボーイ。はい。ということでね、これちょっともらった時から、これちょっと答えるのが遅れてしまって、言い訳の一つとしては、ちょっとこの質問の内容をちょっと考えてて、未だにちょっと、ん?って思うところが、というか、私がちょっと質問がよく理解できない、この A と R の違いっていうのの部分が、この、聞いてる方にね、この表記を言っておくと、イギリス人で A、アルファベットの A ですね。記号の A を全部、カタカナで、あいうえの R で、あではなく、カタカナの A で長い棒 A と発音していたことを思い出しましたになってて、普通これ逆というか、英語担当の先生がつまりアメリカ人で ALT がイギリス人だったってことですよね。なのに A を R に直してるっていうのが普通逆のような感じがしたんですけど、私のこの A と R の捉え方が逆なのかな、わかんないけど、この A と R っていうのは、まあこの、まあアルファベットの A の発音の時に、コナンさん何? Would you be quiet? I'm trying to record here, babe. What is it? What is it? 何? ランちゃんは?ランちゃんのこと?なんか。普通アメリカ英語の A の典型的な発音は A っていう、前あんかけ語の、まあ、それこそちょっと内容かぶっちゃいますけど、 A っていう発音を基本アメリカ英語ではして、イギリス英語では A って発音するので、逆にこのカタカナの A っていうのはイギリス系が A のはずだから、でもどうなんだろう、私がちょっと勘違いしてんのかな。ちょっとまあそれの質問に答えられるかわかんないんですけど、とりあえずその T のありなしっていうの以外にも、もう自分でイギリス英語の回でどの程度語ったかちょっとあんまりよく覚えてなくって、それこそ被ってしまったら申し訳ないんですが、このねちょっと T のありなしの話以外でもちょっとね説明していきたいと思います。そしてなぜか今日は興奮気味のコナンさんのニャーニャー言う声が入ってしまい申し訳ないです。まあでもね、猫好きのレントさんなら許してくれると思うんですが、まずはね、そう、先ほどレントさんも言いました、 T のありなし、アメリカ英語が、まあ、T がないというか飲み込む、まあ場合にもよるんですけど、それこそ T が最初に来てた場合は普通に発音するし、 間に入ったら飲み込んだりすることもあるんですが、まああともう一個特徴的なのは R ですね。あのイギリス英語はまあそれこそ入る場所によるんですけど、アメリカ英語ほど R っていう R の発音をしません。まあ R とかまあそれこそ場所によるんですけど、T と R が子音の中ではメインに、T と R が代表的な違いです。あとはやっぱりたくさん違いがあるのは結局母音の部分に多いです。さっきも言いましたように、アメリカ英語は基本、アルファベットの A を、あっていうような、こう、鼻と、まあ、ネイゾーって言うんですけど、鼻にちょっとかけた感じと、前の方で発音して、まあ、今日ね、この後説明するのにもいろいろ多分出てきますが、基本イギリス英語はちょっと喉の奥というか、口の後ろの方で発音する場合が多くて、アメリカ英語は基本、あっもそうですけど、鼻か、口の前の方にかかる音が多いです。なので、イギリス英語は、あ、で、まあ、本当に場合にもよるんですけど、あぐらいかな、一番前の辺でも。で、アメリカ英語は、まあ、大げさに言うとですけど、まあ、えみたいな、こう、前に出してますね。例えば、最初に A が、アルファベットの A が来る場合、まあ、これもちろん大げさに言ってますけど、例えば、after っていう AFTER の後っていう意味の after ですね。これはアメリカ英語だと after。まあ、大げさに言うと after。で、イギリス英語だと after。これ最初にも言いました。T と R がまた入ってますね。このアメリカ英語だと after、って、って音になってますけど、イギリス英語だと t ってあんまりこう、R を強く言ってませんね。言ってるには言ってるんですけど、こう、抜いたぐらいに聞こえるぐらい。で、t がもうちょっと立ってますね。まあ、アメリカ英語でも、この部分では t はまあ一応言います。a, r とは言ったらおかしいじゃないですか。a, f, f, r って言うと発音しにくいじゃないですか。飲み込める t じゃないので、after。で、a ってなって、after, r って最後に言います。イギリス英語だと、after。a って、ちょっと奥の方と、t。が発音がちょっと立ってて、これはいい例ですね。 A も T も R も入ってる言葉なんで選びました、アメリカ英語が After。 大げさですよ。大げさに言うとアメリカ英語は After。 イギリス英語は After。 他にも、アリっていう言葉、アントですね。 Ant。 これはもうまさにアメリカ英語では Ant って言っちゃってますね。 Ant。これは、おばさんのアントでも、アメリカ英語は同じなんです。aunt と aunt。まあ、綴りが違いますね。アリのアントは ant。ランちゃん、加湿器舐めないで、で、おばさんのアントは aunt で、イギリス人はこれを別に発音します。アリのアントは aunt。で、おばさんのアントは aunt。まあ、アメリカ英語でも aunt っていう人はいるんですけど、おばさんのことを。aunt で普通に通ります。なので、まあ、それこそ紙と紙じゃないけど、同じイントネーションだけど、文章の紙をあがめるって言って、ペーパーの方とか、髪の毛の方とは思わないじゃないですか。それと同じで、I visited my aunt。 私のおばに会いに行ったっていう、アリに会いに行ったとは思わないじゃないですか。だから、aunt と aunt で、同じ発音でもわかるんですけど、イギリス人はよくアメリカ人ってっていう時はもうおばさんとアリと同じ発音かいっていうのをよく言うんですけど、アメリカ英語だと aunt も aunt も一緒。イギリス英語だと aunt。 このまあ air まで言わないけど a って一応 a っていう感じに言いますね。 aunt と aunt。 やっぱ au の発音なんで a ってちゃんと言いますね。まあこれはまあイギリスの方が正しいとは思うんですけどまあaunt と aunt で発音します。あとは、それこそ女の子の名前。よく多い、私の世代で特に多かった名前、amber。アンバーちゃん。amber ですね。アメリカ英語だと amber。もう amber。で、イギリス英語だと amber。うん。amber。まあ、結構アメリカ人の方がアンバー名前多い気がするけどね。あと、私の名前、ann ですね。カーナ・アン・アンダーソン。もう、これは、アメリカ映画ともう、エアンに聞こえるぐらいに、エアン、エアンって言いますけど、イギリス映画と、アン、アン。で、 あとはこのね番組のアンサー&アンダースタンドもそうですけど、アンサーっていう単語、アメリカ英語だと answer で、イギリス英語だと answer。 この最後の r もそうですね。あのアメリカ英語だと answer で r が r ってなってますけど、イギリス英語だと answer、でこう最後をまあ抜いてるというか、まあ気品はありますよね、イギリス英語の方がね。はい。あとは最初の方じゃなくても、例えばハンバーガー、ハンバーガーでアメリカ英語で言いますけど、イギリス英語だとハンバーガー、うん、ハンバーガー、これもグーで BRGR なんで、ブーグーって E が入ってますけど、イギリス英語だとハンバーガーですね。あとはタンバリンあるじゃないですか、楽器の、あれもアメリカ英語だとタンバリーン、もうタンバリーンってもういいニヤニヤみたいな前の方でねニヤニヤしてますけど、イギリス英語だと、タンバリーン、タンバリーン、 T をちょっと激しめに言ってタンバリーン。まあタンバリーンって R 抜くとここは抜けない部分おかしいじゃないですか。なので一応イギリス英語でもリーンってリーンって言うんですけど、 R をリーンほどリって言わないですね。あとまあオレンジとかのタンジェリンって、大きめのオレンジのことタンジェリンって言うんですけど、それこそアメリカ英語だとタンジェリーンって言いますけど、イギリス英語だとタンジェリーンぐらいにちょっとこう抑えめの感じですね。あとは、母音で言いますと、まあ、さっきもリーン、タンジェリーンとかので E って言いましたけど、E って音は、まあ、イギリスの地方にもよると思うんですけど、アメリカ英語は普通に E って言うんですけど、イギリス英語はちょっとこう、A みたいな、A っぽい感じの音なんですね。だから例えば、私っていうのの me、アメリカ英語だと me って言うんですけど、まあこれはね、ほんとそれこそ地方によると思うし、私もイギリス英語のエキスパートじゃないんでわかんないですけど、まあ聞いてる限りちょっと me みたいな感じでイギリスって言うんですよね。だから me と me の違いわかるかな。まあ大げさに言うと may ぐらい、イギリスだとね。アメリカだと me って普通に e って前のそれこそ鼻にちょっとかけた感じで言います。これは例えばお茶の t もそうですね。アメリカ英語だと t って普通に t って言いますけど、イギリス英語だと t ぐらいに聞こえるぐらいの t。 あとはあの木とかの tree、 トリーですね。なんかクリスマスツリー、クリスマスツリーとかのツリーも、アメリカ英語だと tree って e って普通に言いますけど、イギリス英語は tray、 まあ大げさに言うとですよ、 tray ぐらいに言います。ここも R と E って抜けないじゃないですか。だからイギリス英語でもちゃんと Tree って E って言うんですけど、 Tree って E ってすぐに行かずに Tray ってちょっとやっぱそれこそ口の奥の方を使うように Tray って言います。もう一つ、母音の中で O って発音ですね。これ、レントさんも好きなハリーポッターの Wingardium Leviosa の O にも出てくるんですけど、やっぱりイギリスはちょっと他のヨーロッパの影響もあってか、あのウムラウトっぽい発音になります。なのでアメリカ英語だと Leviosa って O って普通に言うんですけど、まあ、普通にってまあアメリカ英語風の普通に言うのね、Leviosa って言うんですけど、イギリス英語だと Leviosa、 ちょっとこう口を縦にした感じで U を言うような口で O の発音をするので Leviosa。 なのでまあハリーポッターのビューンヒョイの Wingardium Leviosa だけじゃなくて、例えば、近くのって意味の close のもうちょっと近く closer、 アメリカ英語だと今言ったみたいに closer で O って普通に言うんですけど、イギリス英語だと closer、 で前のイギリス回でも言ったんですけど、こういう風に CL みたいにつながってる時にクってちょっと口の横のキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ closer clut 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 って喉の奥のところをクって言ってるんですけど、イギリス英語はちょっと口の横から空気が生まれます。clue ね。 で、A の発音になって、Sir で、R を抜きます。なので、アメリカ英語は Closer。イギリス英語は Closer。ね、ちょっと違うでしょ？あと、もうこれは、イギリス英語を真似するときに一番音が出やすいんですけど、しないでの Don't ですね。アメリカ英語は Don't。O って言うんですけど、イギリス英語は Don't。大げさに言うとですよ。Don't。アメリカ英語、don't。イギリス英語、don't。あとは、プログラムの program。まあ、さっきの言ったように、at って音がアメリカ英語ではなるので、pro って r を言って、gram、at って言います。イギリス英語だと、pro、o で、gram。で、gra って言った時に、ちょっとこう、アメリカ英語よりは、a よりも、うんなるので、これをあって口を横に開かないので、ちょっと縦目で、program ですね。アメリカ英語、program。イギリス英語、program。あと次も、これもね、イギリスの真似するときよくやりますが、yes, no の no ですね。アメリカ英語は no。イギリス英語は no。o、さっきのレビ、o さんの no。no。次、さっきの O のに近いですけど、O って発音、それこそ日本語のひらがなの O ぐらいの発音をするときは、アメリカ英語の方はちょっと A の音がその O に入っちゃってるんですよね。例えば、ボックス、箱のボックスです。アメリカ英語では box。バックスにもボックスにも聞こえるんですね。だから日本語のボックスって言っちゃうとちょっと違うんです。box。まさに、おとあの間です。box。これがイギリス英語だと、日本語のあいうえ、おの方に近いです。box。box。box。ね、違いますね。これは他にも、例えば、チョコレート。アメリカ英語だと、chocolate。chocolate。また、t をね、飲み込んでますね。最後の t を。イギリス英語は、chocolate。chocolate。この、chock の、のところもまたさっきの空気漏れてるのが入ってますね。チョコレート。チョコレート and チョコレート。ね。おってちゃんと言ってますね、イギリス英語はね。それからコストとかの、値段とかのコストですね。アメリカ英語は cost。ちょっとあが入ってますね。cost。Costco とかもね、コストコなんですけど、カスコに聞こえますね。Costco。ちゃんとイギリスだと cost 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 で t もちゃんとつって立ってます。あとジョブ、仕事とかのジョブですね。スティーブ・ジョブズのジョブ、アメリカ英語だと job。 ちょっとこうまあ悪く言えば下品にあーって job って言うんですけど、イギリス英語だと job。 それこそ日本語のおってスティーブ・ジョブズのジョーに近いです。ジョブ、job and job。 はい、次の、母音の発音、diphthong って言うんですけど、2つの母音がつながってる i って音ですね。イギリスの場合また喉の奥でやります。アメリカの場合もうちょい前です。例えば私っていう言葉の i、 もうこの diphthong そのまんまの発音ですね。 i がアメリカ英語だと i、 口の前の方。イギリスの方だと I、 ちょっと奥の方。なので、よく言えば気品がいい、悪く言えば気取ったみたいな。アメリカだとよく言えばフレンドリー、悪く言えば下品にすれば発音になります。で、これは結構 LIZE 系の単語でよく違いが聞こえます。例えば、ローカルのローカライズ、ローカルにするのローカライズ。アメリカ英語だと localize。 イギリス英語だと localize。 eyes、 eyes と eyes。 ちょっとアメリカ英語の方が地声使ってる感じしますね。うん。例えばもう一つの単語で言えば normal、 普通の normalize、 普通にする normalize。 アメリカ英語は normalize。 イギリス英語は normalize。 normalize、 nor って r を言わず normal、 normal がイギリス英語の普通で eyes normalize eyes でちょっと奥で言ってますね。あと、H からのつながりも結構イギリスとアメリカ違います。これはまたそれこそ H を発音する発音しないの違いもあったりするんですけど、例えばハーブ、うん、あれを、アメリカ英語では herb って H を発音せずに言って、イギリスでは herb って発音したりとかいう違いもあるんですけど、 H からつながる母音が結構音が違います。これの典型的イギリスってすぐわかるのが、hurt って単語です。痛みの hurt、今言ったように私のアメリカ英語だと hurt、 R をかなりしっかり言ってて、 hurt って HU の hurt ってなってるんですけど、イギリス英語は hurt hurt で、これは、彼彼女の him her も一緒ですね。 him 大げさに言うとアメリカ英語は he って him と her って言うんですけど、イギリス英語は himと her でなるので、典型的イギリスとアメリカの違いがわかる文章が don't hurt her とか don't hurt him、 カタカナで言うと、彼彼女を傷つけないでっていう文章、アメリカ英語で言うと don't hurt her don't hurt her don't hurt him、 これもう t と r と h と o と全部入ってるんで違いがわかると思うんですけど、じゃあ don't hurt her から H と T と全部飛ばしちゃってるアメリカ英語は don't hurt her で、イギリス英語が don't hurt her don't hurt her don't hurt her、don't hurt him 彼を傷つけないでだと don't hurt him とDon't hurt him. ね、全然違うでしょ。Don't のさっきの Don't で O っていうのと Hurt Hurt と Him、 もうアメリカ英語だと Hurt him って H ももう飛ばしちゃって Hurt him になっちゃって Hurt him になるぐらいの勢いなんですけど、イギリスではもうちゃんとすべて Don't hurt him って言います。あとは、前回のイギリス会でも説明したと思うんですけど、ストレス、まあ日本語で言うアクセントですね、の場所の違いもたくさんあります。前回多分これ言ったんですけど、大体イギリスは前の方にアクセントが来て、アメリカは最後に来る場合が多いです。例えばガレージっていう倉庫の単語ですね。イギリス英語はガラージ、アメリカ英語はガラージ。真ん中に、っていうかまあ最後の方に来てますね。アダルト、大人っていう単語。アメリカ英語だと adult、真ん中に来てるけど、イギリスだと adult、アの方に来てます。バレーですね、踊りの方のバレー。アメリカ英語だと ballet、で、ballet の方に上がりますけど、イギリス英語だと ballet、バーの方にアクセントを置きます。なんですけど、これが、音節かな、うん、syllable の、が2つで、最後が8で終わる単語だと逆なんですよ。イギリスは最後の方にアクセントが来て、アメリカは最初の方に来ます。例えば、しっかり発音する dictate っていう言葉は、アメリカだと dictate って最初の d の方にアクセントが来るんですけど、イギリスだと dictate の tate の方に来ます。同じく場所がわかるとかの locate、 アメリカだと locate、 L の方に来てますけど、イギリスだと locate、 Kate の方に行きます。また同じく、くるくる回転するのローテーションとかのローテートですね。アメリカだと rotate で、イギリスだと rotate になります。こんな感じで結構レントさんので喋っちゃって、二つ目のお便り分けた方がいいのかな。 でももうちょい時間あるし、そうだね、話せるだけちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、もう一人の方のお便りも読みましょうかね。ということで、レントさん、質問ありがとうございました。すいません、本当に遅くなってしまって。私もね、こういうイギリスとアメリカの違いの発音するの大好きなんで、こういう質問じゃんじゃん送ってください。もうでもね、本当にイギリス英語の方で発音私違ってたら本当申し訳ないんですけど、もうイギリスセリフをね、自分の中でやるの大好きなんで、とても説明してて楽しかったです。質問の答えになってたか分かんないんですけど、レイトさん、ちょっとは参考になったかな。ありがとうございます。では次、これはですね、12月にいただいておりました、ほなみさんからいただきました。ありがとうございます。タイトル、カンナさんへということで、カンナさんはじめまして。都内に住む大学4年生のほなみと言います。もともとダゲな時間リスナーで、カンナさんがポッドキャスト始めた時から知ってましたが、歌もディズニーも英語も好きな私にとってびっくりするほどドンピシャな内容だってことに最近気づいて笑い、やっとしっかり聞き始めました。私は大学で日本語学を専攻していて、一昨年は1年休学してフィリピンにボランティアで行っていて、英語は少しはわかるので言語に関連する回は特に興味深く聞いています。カンナさんの鋭い言語感覚で、どんな言語でも歌や方言も含めて綺麗で正確な発音で楽しそうに解説してくださるので、聞いていて気持ちよくとても楽しいです。赤毛のアンシリーズ、ディズニープリンセス、Let's Break It Down、 全部大好きです。一回一回がすごく濃くて、聞いている方もお腹いっぱいになりますが笑い、お金になるわけでもないのに、こんなに質も量も充実したコンテンツを配信し続けるって本当にすごいし、こんなにタレントな人はきっといつか誰かに発見されて、お仕事やいろんなチャンスが巡ってくるはずと確信しています。長々と書いてしまいましたが、点々点。カンナさんは大学で言語学を専攻されてたと聞いた気がするのですが、どんな研究をなさってたんですか？ちなみに私は今卒論提出直前ですが。コナンさん、今せっかく読んでるんだから。語用論に関することを書いています。マニアックな話になって一般の方には需要がないかもしれませんが笑い、もし余裕があったら教えてもらえると嬉しいです。本格的に寒くなりますが、お体に気をつけてお過ごしください。ほなみより、ということで、ほなみさんありがとうございます。そしてお返事遅れてしまってすいません。ほんと寒いですね、毎日。ということでね、ほんとそれこそマニアックな話になってしまうんですが、そしてそれこそもう丸々1回ぐらい使いたいところなのですが、これを丸々1回使ってしまうと、それこそ専門じゃない人にとってもはーって話になりそうなんで、もう個人的にはいくらでも話していたいんですけど、ちょっと専門的になるので、この回で少し時間を使わせてもらおうと思います。まずメールありがとうございます。ダゲナーの方なんですね。ドンピシャって言ってくださってありがとうございます。フィリピンにボランティア、すごいなぁ。それは本当にね、あんかけ曲を聴いてくださる素晴らしいオーディエンスで、もう全部好きとか言ってくださって嬉しい。そして、もうそうなんですよ、ほなみさん。お金になるわけでもないのに、こんなに質も量も充実したコンテンツを配信し続けているってすごいって言ってもらっても嬉しいよ。まあ、我ながら言うのもなんですけど、まあ、質はどの程度ね、ちょっと言えてるかわかんないんですけど、その時間は、本当にね、かけてるんですよ。そして、まあ、私の中では、すごい、毎回毎回、こう、自分のベストを尽くして、皆さんに楽しんでもらえるものを配信しようっていつも頑張ってるので、ちょっとここんとこね、それがちょっとこう、くじけさせられるような、もうどんだけ根に持ってんのって話ですけど、いやね、でもね、根に持つとかどうとかっていうより、なんかもうね、すごい、まあ、あんかけ語でもよく言う、建設的な、まあ、constructive criticism って英語で言うんですけど、こう、今後役に立つような、まあ、批判というか、内容だったら全然 OK なんですけど、もう、それでなくても私チキンハートなのに、もうなんでこんな言い方されなきゃいけないのっていうぐらいの、もう、すごいディスりのメールがちょっと、 来て、まあ、詳しく言えば2件だけなんですけど、もうそれでもなんかちょっともう心くじけそうになっちゃってたんで、こういうことを言ってくださると、本当にね、嬉しいです。本当。ほなみさん、ありがとうございます。もうこういうので元気出ます。ということで、本題に行きますが、はい、実際言語学専攻してました。Linguistics ですね。どんな研究、まあ、研究っていうほどのそんな大げさな、大学院とかでやってたわけじゃないんで。まあ、私の大学専攻のちょっと言わせてもらうと、アメリカは、まあ、私リベラルアーツの、まあ、UC デイビスで、カリフォルニア大学デイビス校に行ったんですけど、最初に学科決めずに入れるんですよ。なんかとりあえず undecided 決まってないっていう枠で入って、2年間いろんなたくさんの種類の授業を、まあとりあえずその、なんていうの、基本の単位を取れる、こう、様々な、まあこの学科からね、数件、この学科から数件っていうのをこう満たしながらいろんな種類の取って、ほんとたくさん面白い授業があったんですけど、まあその中で、それこそ2年生のほんと最後の学期で取った、たまたま取った Linguistics の授業が、まあ、先生もすごい良かったし、内容がすごい面白かったのと、私がこう、パッションが入ってる、言語学の、まあ、入門みたいな授業で、まあ、個人的にあった、ちょっと、これは前、かなり最初のあんかけ語でちょっと語ったと思うんですけど、個人的な体験を交えた、その言語、まあ、子供の脳の発達と、まあ、バイリンガリズムについてのプロジェクトをすごい頑張って、それですごいいい点もらえたんですよ。ほんと98とか、うん、もらえて、それですごい自信になったのと、これ面白いと思って、で、まあ、両親ともども私ミュージシャンなんで、ちょっとこう、やっぱり将来安定した仕事に就きたいなと思って、そういう仕事にすぐつながる学科とか取った方がいいのかなって悩んだんですけど、で、言語学って将来どんな役に立つんだろうって思って、母に相談したら、もう母がもう本当、大学は好きな、自分が楽しいと思う授業をひたすら取りなさいと。で、それは結局ね、大学で取ったものをが仕事に直接つながるとは限らないし、そうじゃない人の方が多い中で、やっぱり自分が好きなところに行っていれば、その方向でいつかなんか役に立つから、もうとにかく好きな学科で行きなさいって言われて、そうだなと思って、言語学にして、で、まあ、副専攻音楽で、結構ね、お互いやっぱりつながりとかもあって面白かったんですけど、私の場合、まあ、いろんな授業を取ったんですけど、まあ、結果的には、Phonetics、まあ、音声学の方に行ったんですけど、まあ、そこに至るまでにいろんな勉強をしまして、まあ、ほなみちゃんはね、今、語用論、これ私本当にね、日本語でのその、習って授業を取ってるわけじゃないんで、まあ、全部英語ので知ってるんで、すべてに対しての日本語がしっかりはしてないんですけど、まあ、英語で言う pragmatics ですね。pragmatics の専門で卒論書いてすごいですね。私は pragmatics の方には行かなかったんですけど、まあ、ちょっと知らない方にはね、語用論っていうのは、まあ、これ私もね、本当にもう数年やってないんで、ちょっと rusty。ちょっと、錆びついちゃってるんですけど、英語で rusty って言うんですよ。こう、しばらくやってなくてちょっと忘れかけちゃってっていう時は、ちょっと、私の知識ちょっと最近錆びついちゃってるからって。My knowledge is a little rusty. But, はい、pragmatics っていうのは、まあ、言語表現があって、まあ、それを、まあ、使う上で、まあ、その使ってるものや、まあ、その文脈との関係を、まあ、研究する分野なんですけど、それはこう、まあ、喋ってるもの、聞いてるものの、まあ、文法とか、まあ、言語のその知識だけじゃなくて、その使われてる状況とか、まあ、その、まあ、バックグラウンドというか、まあ、簡単に言えばね、もう含めてっていうのの、まあ、ちょっと間違ってたらごめんね、ほな、みたいな。まあ、私が知ってる限りのプログマティクスは、まあ、そういう、意味なんですけど、まあ、語用論ね。まあ、私はそっちにあんま行かなかったんですけど、何フェルディナンド・ソシュールとか勉強してるのかな。はい。 私の場合は、いろんな授業を取ったんですけど、まあ、さっき言った最終的には、まあ、フォネティクスに行ったんだけど、皆さん、言語学っていうと、まあ、私いつも周りの人に言語学やってましたっていうと、何語を勉強したのって、いや、そういうことじゃなくてっていう、まあ、いろんな分野があるんですけど、linguistics は。私基本勉強したのは、まあ、フォネティクスを中心に、semantics。semantics っていうのは、これが結構難しい授業でしたけど、これちょっと哲学的になっちゃうんですけど、まあ、意味論なんですよ。なんで、まあ、その言語が持つ意味かな、まあ、簡単に言えば。だから、その、言語が持つ、その、音と組み合わせとの、は、元はその、どういう意味から成り立ってるかっていう、そのもう言語のにうおける哲学みたいなのが、もう理解するのがちょっと脳が、ダーみたいな、わかりましぇみたいになる。特にね、私の教授がすんごい頭いい人で、もう、これ簡単でしょみたいに言うのが、いやいやいやいやいや、みたいな。意味論の授業はすごい難しかった。あとは、結構、プログラミング系、NLP って言って、まあ、Neuro Linguistic Programming、神経言語プログラミング。これは、それによっての、まあ、コミュニケーションとか、まあ、能力発達、まあ、心理療法的な方にも行くんですけど、まあ、そっちも考えたんですけど、まあ、ちょっと、あんまりそっち側には行かなかったかな。あとはね、一番私が面白かった、Linguistics の中で面白かった授業が、まあ、Linguistics and the Brain、言語学と脳の関係性の授業が、この教授がね、まあ、手話をメインに、専門にしてる、まあ、それを、まあ、手話専門に研究してる先生が、まあ、脳と言語のつながりについての授業がね、すごい面白かったですね。あとは、Corpus Linguistics。これが一番難しい。コーパス言語学って言うんですけど、まあ、日本語ではあんまりコーパスって単語使わないらしいんですけど、まあ、計算言語学とのまあ関連が一番あるんですけど、まあ、電子化された言語資料で、ほなみちゃん、チョムスキーは知ってるよね。もう、言語学者といえばもうチョムスキーの、まあ、チョムスキーっていう人がいたんですけど、まあ、チョムスキーの、まあ、生成文法かな ?syntactic structure って言うんですけど、文法のまあ構造、が、まあ、その、チョムスキーの考え方としては、僕、全然、もう、言語が興味ない人にとっては、はぁーな話かもしれないんですけど、まあ、その、チョムスキーの考え方としては、まあ、脳がね、その、言語分野的に、まあ、損傷を持たない、まあ、普通の人の脳の場合は、幼児期に触れる言語が、まあ、それは何の言語であるにもかかわらず、まあ、すごい驚くほどの、まあ、短期間で、まあ、言語を得得できるわけじゃないですか、子供って。それは、言語の、まあ、初期状況である universal grammar、まあ、ユニバーサルな、まあ、全体的な文法を、まあ、もう生まれながらにして、もう備えているからっていう考え方なんですよ、このチョムスキーがね。で、まあ、このチョムスキーの、まあ、生成文法が、まあ、言語能力を、まあ、調査対象にしているのに対して、さっきの Corpus Linguistics、コーパス言語学は、まあ言語運用に、まあメインにフォーカスしてて、まあこのコーパス言語学って、まあ結局は、まあコンピュータープログラミング言語バージョンみたいな。まあだから AI とかもこういうところから発達してるんですけど、まあこのコーパス言語学の発達で、まあ結局その人間が作り出している言語っていうのは、まあある程度のパターンがあって、まあ、その決まり文句とかの組み合わせでできているってことがどんどん、まあ、研究とかで分かってきて、まあ、そこからいろいろ AI のね、研究も進んでて、まあ、結局は、コンピュータ利用による、まあ、言語資料の研究なんですけど、これがね、もう、頭ヒーってなりそうだったんですけど、それがすごい得意な友達と、その同じグループだったんで、すごいいろいろ一緒に教えてもらったりとか、その、例えば、いろんな資料の中から、例えばこの単語一つは何千回使われてるんだろうっていうのをそのプログラミングの、まあ、まあ、ある種プログラミングって別の言語じゃないですか。まあ、その言語を学びながら、そのやり方を学んでいくみたいな。いやー難しかったですね。あと、私が今一番苦手だったのが、統合論、syntax って言うんですけど、まあ、言語の文章の構成の仕組み、うん。まあ、それはまあ、扱う言語学のまあ、一分野なんですけど、これ、syntax tree っていう、まあ、 文法こう分かれて、この単語は例えばここを、簡単に言えば、動詞形容詞みたいな感じなんですけど、それのもう細かいこう分かれていく、こう枝分かれしていく、こう図みたいなのを書いていかなきゃいけなくて、って感じだったんですけど、言語のルールですよね、文法の、もう少し難しい感じ、こういう授業いろいろ取った中で、私はメインに音声学が一番興味があったので、フェネティクスの方に、フォーカスしました。発生期間の基本は勉強で、一番こう、目に見えて分かりやすい、私の中では、だったので、取りました。これはフォノロジー、音韻論とはまたちょっと違うんですけども、この音韻論が、それぞれの個別の言語ごとに、言語音の、機能的構造とか、音韻の中の規則とかを研究するのがフォノロジーに対して、音声学は本当物理的な存在がある言語音声そのものを研究対象としているので、私はそれがこう興味深かったというか面白かった。で、結局は、フォニームとアロフォンの組み合わせで、フォネティクスできてるんですけど、フォニームは音素で、アロフォンが音声学における物理的な異音なんですけど、簡単に言うと、いくつかのアロフォン、音のこう組み合わせが集まって、フォニーム、音素ができるんですけど、それを IPA、よくあんかけ語でも出すね、国際音声記号で表すんですけれども、舌の動きとかを見ながら、いろんな国の言語を比べてどういう発音の特徴があるかとか、逆に舌の動きだけを見て、これはどの言語でしょうってみんなでこう授業で当ててみるとか、あとは、音声機関的に、いろいろパーツはあるんですけど、メインに舌とか、声帯とか、口蓋、口の、上の部分ですね。とかを、どういうふうにそれを動かして、どういう発音ができるのか、もう、全世界中の言語にあるもうありとあらゆる発音の仕方をこう図に表して作ってみたりとか、そこからの言語のつながりで、それをどう活かすかっていうと、私が一番興味があったのは、子供とかの発達ですよね。脳の発達がこうどのように音声学を研究することでそれをこう利用していけるかとか、もちろん、他にも世界でこう絶滅の危機にさらされてる、絶滅か。危機にさらされてる、言語とかってあるわけじゃないですか。そういう特徴をこう研究したりとか。で、あとさっきの、脳と言語学の関係の教授も、その手話の専門って私がさっき言いましたけど、やっぱり聴覚障害の人たちに、どのように音声を、その聴覚障害ある人たちはそれを捉えて、それをどのように理解してもらうか。それをこううまく説明できるための、研究。そこから、その説明をできることによって、聴覚障害の人たちをどういうふうに助けられるかっていうリサーチとか、そういうことを、メインに勉強するのに活かせるのが、フェネティクスなので、その音声学をメインに研究したんですが、それが特にどうかっていうのはね、ありますけど、個人的にはそういう研究をしておりました。今それが全く仕事とかには役に立ってませんが、母が言ったように本当に楽しいことを大学で勉強して、それが、リベラルアーツのね、全体的な教養につながったかなと思うので、好きだった割にはね、そんな、すごい優等生でもなかったんですけど、もう本当にね、すごい、リングスティックスの中でもう、ハードコアみたいな、本当、それ、命、得意っていう人いて、もう、いろいろあやかりましたけどね。で、どの学校でも結構、言語学って、結構小さいんですよね、科として。なんで、先生、生徒たちもみんな仲いいし、お互いでこう 近いというか、で同じ授業で同じ生徒の子たちがやっぱり自然と集まって、でこうどんどんどんどん専門が絞られていけばいくほど同じこと、ああまた同じ授業だねってなるじゃないですか。その子たちといろいろそういうマニアックな話してすごい楽しかった。やっぱり大学に入って初めて同じ脳のレベルか、まあそれ以上の人と付き合えるようになって、もう本当に高校とか、まあ小中高、まあ高校の後半ぐらいかな。ではまあ数人いたけど、大学入って、あ、同じ部類の人たちと同じ考え方というか、同じこうことに興味があって、同じそれがレベルで話せるっていうのが、本当大学が楽しかったです。もう幼稚園と大学が人生で一番楽しかった。小中高も、まあ悪くはなかったけど、まあ、常に年上のことばっかり遊んで、だからもう常にその学年の最終の年が全然面白くない。みんなまあ、まあ自分がね、どんだけ、まあそんなすごい賢いわけでもないけど、ちょっとやっぱり、ずっと10歳ぐらいからこんな感じの性格だったんで、こう、精神年齢かなが、ね、常に若年寄りだったんで、本当に大学でやっとこう、自分と同じ人種に会えたっていう感じで、すごい楽しかったですけどね。はい、そんな感じです。ほなみさんの研究してる御用論については、あんまり、私も詳しくないんで、うまく説明できたかどうかわかりませんが、そして言語学全然興味のない方はーっていう感じだったかもしれませんが、イギリスとアメリカとの発音の違い、デントさんからのお便りと、ほなみさんからのちょっとね、専門チックな話になりましたが、お二人とも、素敵なお便りありがとうございました。ということでね、かなりマニアックな回になってしまいましたが、私はとても楽しく喋れましたし、デントさんとほなみさんの質問に answer and understand できたかな、皆さんにも楽しんでいただけたかなということでね、今後も、できるだけ、遅れず、皆様の質問にお答えしていきたいので、どんどんレビュー、ハッシュタグ、コメント、お便りなどなど送ってください。お待ちしております。メールアドレスは anlinguagpodcast@gmail.com、 ツイッターではハッシュタグひらがなのあん、数字の小文字の x、 数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです。 OK, we're starting another great week together. また新たな1週間がやってきますね。今週もみんなで頑張ろうね。うちが応援しとるよ。 So, talk to you guys again next week. ではまた来週。 Bye.
ありがとう。ありがとう。もう髪の毛と顔びしょびしょだ。あら、なんちゃんもいたの？おはよう。あのベッドの上のあの棚のところからランちゃんがこっちをじっと見て。Oh, good girl. Good girl. こんな。こんな朝から顔舐めてくれたね。いっちゃんよ、こんな。おいで。Come here, kitty boy.